では今度は記憶というキーワードで言語化のメカニズムについて考えてみたいと思います。で、これはですね、心理学的な観点からの話になりますね。で、一つ前の音声でレキシコンというキーワードをご紹介してますが、これも記憶といえば記憶の話になるので、まあかなりですね、被るところはあるんですが、まあ、今回は教科書的なその記憶についての記述に沿ってですね、話をしていきたいと思います。で、まずその心理学のテキストで、まあ、しばしばですね、記憶の分類というのが書かれているので、それを見ていきたいと思います。で、記憶の分類方法って本当にいろいろあるんですけれども、まあ、よく知られているものとしては時間の長さですね、記憶に関する時間の長さで分ける方法ですね。これで長期記憶、そして短期記憶っていう、まあ、そういう分け方があります。で、長期記憶というのは陳述記憶と非陳述記憶に対別されて、まあ、短期記憶というのは、まあ、主にですね、ワーキングメモリーというものがあったりします。で、例えば私たちが人前で話をするときには言葉っていうものをね、思い出すということをするので、これは意味記憶っていうものが関わっていたりします。あまりまあ厳密な話として捉えてなくてもいいんですけど、言葉の記憶ですね、これはおそらく人間の脳って約1000億個ものニューロンとその約10倍ものグリア細胞からできていると言われています。で、そのニューロンの活動ですね、まあ、特定のニューロン群の活性化と特定の語彙の、早期というのが、まあ、対応されたりしていると思います。例えばリンゴっていう語彙を言葉に出すときには、特定のそのリンゴっていう語彙を発する上で関与しているニューロン群の発火が見られるだろうということですね。まあ、おそらくそういう形で語彙というのは記憶されているだろうと思います。で、それからあとは例えば手続き記憶というものがあったりしますね。これは長期記憶の一種と言われています。これ一度習得してしまえばもう無意識に自動的にこう遂行できる、そういう記憶ですね。身体的な習得の話です。で、プレゼンテーションをするときに例えばジェスチャーを行ったりとか、あとはもう何度もね、練習している言葉だったら特に何も考えずとも、もうスラスラね、話せたりしますよね。で、こういう感じでもうほとんど手続き記憶化している、まあ、そういう記憶というのもあったりすると、まあ、プレゼンでこうスラスラね、話したりするためにはもう、まあ、自転車に我々がこう自然と乗れるのと同じようにですね、もう身体的な習得っていうのが不可欠になると思います。で、それができていない状態だと、もう今度はこれを話そうと思って話すみたいな感じで意識をですね、もう毎回ですね、こう介入させて話さないといけないので、すごくね、難しくなってしまうと思います。なので、まあ、よくシステム1システム2っていう言い方もねされますけれども、システム1的な、まあ、ほとんどこう意識が介入されない無意識的な形で進んでいくような、まあ、そういうシステムを使えるとより話しやすくなるかなと思います。で、それからですね、短期記憶としてワーキングメモリーというものが知られています。で、ワーキングメモリーについては、これプレゼンテーション中でどうやって使われているかというと、我々こう話し手が自分がこう喋った内容というのを、まあ、何もですね、意識せずに話しているわけではなくって、自分で発している言葉とか文章っていうのを、その意味内容とかその、まあ、ニュアンスとかですよね、そういったものを自分で把握して、そしてそれをフィードバックさせて調整しながら話を進めていきますよね。まあ、そういう形でこの短期記憶、ワーキングメモリーというのは関わっていると考えられます。まあ、このように考えると、まあ、長期記憶、短期記憶ですね、両方とも、まあ、プレゼンとか人前で話をするという時にはすごく深く関係しているかなと思います。で、それからですね、記憶というのは、まあ、よくですね、心理学のテキストだと大きくですね、3つの区分というのがされます。記名、保持、早期ですね、まあ、インプットの段階、それを保存する段階、そしてアウトプットするという段階ですね。で、例えばですね、プレゼンとかで多い、あるいは話し方の悩みで多いものとして、言葉がうまく出てこないとか、まあ、スラスラ話せないっていう問題があると思います。で、これまさにやっぱり記憶の問題でもあるんですけれども、 特にですね、本当はインプットが脳内にされているんだけれども、うまく言葉を思い出せない、語彙を思い浮かべられないということがあったりします。これ記憶のそのプロセスの分類で考えると、インプットの問題というよりは早期の問題だったりするというふうに考えられますね。もちろんインプットの段階で思い出しやすいようにしとけばいいというふうに考えると、インプットの話でもあるということで、まあ考え方はね、いろいろあるんですけど、まあこういうふうに分けて考えてみると、少しですね、まあ言語化の上達の方法が少し分析しやすくなるかなと思います。今例えば自分がこういうテーマについて話そうって思った時に、言葉が覚えたはずのにうまく思い出せないと。まあそういう場合には早期の段階で、まあ少し不具合が出てるんじゃないかと。まあそういうふうに分析できるわけですね。まあこういう感じで、記憶の分類いろいろありますけれども、こういったものを利用してですね、言語化のメカニズムについて考えていただけたらと思います。